吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
はい、皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今朝ね、ちょっと時間がなかったのでパッと家の近所からタクシー乗ったんですよ、で、まあ、どこどこまで行ってっていう感じでお願いをしたら、すごい勢いよくですね、新人なので分かりませんって、今女性ドライバーだったんですけど、まあ、多分年の頃30代ぐらいの、それで、あ、じゃあこちら行ってこちら行ってみたいな感じで、桜田通りに出てとかっていうと、桜田通りって東京の、まあ、結構有名道路じゃないですか、桜田通りってどこですかって言われたんで、
それテスト受かってないよって話
です
よ
ね。すぐですね、どこか地方から出てきたんですか最近って聞くと、兵庫県から出てきましたって言われてですね、そしたらいろいろ喋ってたら、なんと同じ小学校同じ中学校で、僕の今両親が住んでいる、まあ、実家ですね、まあ、つまり僕が昔住んでたところですけど、ものすごい近所な方が、乗せていただきまして、東京に結構長い間住んでますが、まあ、タクシーもまあ時々乗りますけれども、初めての経験ないでしょ。
いや、ないよ、ないよ。
ですよね。
もうそんなんだって道間違ったら許しちゃいますよ。
そうですよね。
地元だからいいよ。オナチューだからいいよ、みたいな感じですよ、ね。
一応言ってたんで、途中までタクシー乗って、そこから電車で行こうかと思ったんだけど、はい、目的地まで、あ、はい、じゃあ行ってっていうことで、最後まで乗せていただいたっていうことで、今日偶然が、その偶然があって、そうこうしていて、今日僕の勤めてる会社、我が社は、設立記念日というか、まあ、創立記念日で休みだったんですね、はい、会社誰もいなくて、
はい、
僕今コンドコレンズ入れてますけど、普段メガネかけて、普段っていうか誰もいなかったんで、メガネかけてボーダーのダラッとしたトレーナー着て、弁当会に歩いてたら、前から美女が歩いてきたんですよ、よくね、まあ、男リスナーの方も男性なら分かると思いますけど、なんか綺麗な子いるじゃんみたいな感じでちらっと目線を送るじゃないですか、じーっと送っててパッとすれ違った瞬間に、あれ見たことあるぞと思ってですね、井上彩香ちゃんでした。偶然すれ違いましてですね、
びっくりしました。しかもですね、私が吉崎さん の朝の番組840を、タイムフリーで、ラジコのタイムフリーで聞こうかなと思って、ポチッと押したところで吉崎さんから電話が来て、
今聞いてるみたいな、そんなわけねえだろ、どんだけ感心してんだよ。
すれ違ったんだけど、そこで声かける勇気がなく、
はい、
あれと思って一回ふっと振り返って電話をかけたら、ふっと振り返ってお互い、みたいな感じで、
この東京、大きい東京の中 で
今日2つの偶然があったっていうことで、まあ、いろんなね、いろんなことがある中で、そういう偶然って大切にしたいなと思いながら、この後まだ時間がありますけれども、今日、まあ、もう一つぐらい偶然が何かないかなと思いながら過ごしてるんですけど、そんな中で、リスナーさんからなんかいろんなメッセージが来てるみたいなんですよね。
私が髪を切った時にヘアドネーションをした話をさせていただいたんですけど、
何回か前でしたよね、
ついてリアクションがありました。とても素晴らしいことだと思いますと褒めの言葉いただいたんですが、実は私も3年前30センチ切った髪の毛をヘアドネーションで寄付した。それまでは骨髄バンクに登録していましたが、登録後30年近くお呼びがかかりませんでした。なので身近にできる、自分が生きているうちに人を助けられる手段としてヘアドネーションをすることにしました。
いい話です ね
そう、なかなかね、やっぱ骨髄バンクですとやっぱ順番があったりして、チャンスというか機会がないかもしれませんが、ヘアドネーション、ね、生きてるうちに何か自分ができる社会貢献っていうのは素晴らしいことですよね。
そうですよね、まあ、そういうなんかこういろんなことに感謝しながら、還元しながらですね、社会にね、そういうような生き方をしてみたいなと思いますよね、素晴らしいですね、もう一回伸ばしたらもう一回やるんですか。
そうですね、やっぱね、でもな、やっぱね、このドライヤーの
楽だよね、
楽さを感じたら
頭軽いしね、みたいな、
いつ次切りに行こうかなって思ってるぐらいです。
だんだん短くなるやつでしょ、あれ
で、ちょっとあれ、
じゃあ俺も 30センチぐらい切ると
ぜひぜひ吉崎さんとビーコミさんも、
ね、僕でも天パだからなんか寄付された人がいらんわって言われそうな気がするんだけどいやそれねすごく気になる。だからやっぱりね iPhone みたいなストレートで綺麗な人がやるべきだと僕は思います。他に、ね、貢献をしたいなと僕は思います、うん、はい。
今日は、ね、オープニングから盛りだくさんでお話ししていますが、うん、はいはい、この後も引き続きお二人とお話ししていきたいと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ本日はですね、ケンビアが発表した2021年6月の収益物件市場動向で、区分マンションの平均価格が1559万円、前期比 0.1% 上昇で、表面利回りが 7.25% と4ヶ月連続で低下しましたということですが、
まあ、これ利回りの低下ということですので、まあ、賃料が仮に横ばいで一定だという前提でしゃべればですね、はい、区分の投資マンションですねの、価格が上昇しているっていうことになりますね、うん、全国の住宅系収益不動産、まあ、いわゆる投資マンションですね、はい、の、物件価格ですので、うん、全国で平均が 7% 台ってことですから、
うん、これ聞くとおっと思ってそんな高いのかと思うんですけど、
は
い、
東京とかは 4% 台の、うん、まあ地区が浅ければ前半、うん、地区が古くても、後半か、まあ、5% いくかいかないかぐらいっていうことで、うんうん、はい、かなり、この収益不動産の、うん、まあ、期待利回り、これキャップレートって言いますけど、うん、の数字は低下している。つまり低い利回りでも投資をしたいっていう方が増えてきているっていう数字ですよね、うん、で一棟のアパートが日本の平均で7172万円、はい、東京でいくと1億は優に超えるってことですね、うん、表面利回りは 8.54% ということで、うん、区分よりも基本的には一棟の方が利回りはいいですけれども、うん、それでも日本つつ裏で 8% ですからね、
うん、もう大体地方は最低 10%
ぐら
いだっていうのはよくあるし、はい、あと地区フルもローンがつかないから、はいはいはい、基本的には、
ね、15% とか 20% 近いのありますよね、
10以上はまあ当然検討ラインかなと、うん、僕も地方の10は現金買いのやつは超えてますよね、うん、はい、
一棟マンションの価格は、うん、1億6202万円。
一棟マンション
ね。マンションですね。はい、うん、RC ってことですよね。はい、でこれ、うん、一棟で1億6000万を出さないと、一棟マンション買えないってことですか、
うん、その一棟も実はちっちゃかったりすることは、だから4個っていうのはないと思うんですけど、まあ、10とか。
まあ、2×5、まあ、10ぐらいですね。10
とか、はい、ミニマムで20ぐらい欲しいなとか思いますけどね、うん、そのぐらいだと。
で、やっぱり RC の場合は 8.1% と、当然、普通のアパートよりも利回り、はい、利は低くなって、まあ、当たり前ですよね。
耐用年数が長いってことですね。
は
い、
そうですよね。まあ、銀行から融資も引っ張りやすいってことですよね。
ということは、おそらくやっぱり金融商品として考えるとローンを組めるものっていうのは利回り低くてもまあまあいいやってなりやすいってことですよね、
はい、キャッシュフローが作りやすいですよね、うん
うん、まあ、ちなみに東京のまあワンルームとか、うん、まあ、投資物件の平均利回りってやっぱりまあ、うん、普通のその地区フルとかじゃなくて普通のものだったらやっぱり 4% 前後ぐらいですかね、
はい、4% 超えてると思いますけども、うん、
超えたぐらい、
はい、超えたぐらいだと思いますね、うんうんうん、いやこれはすごい低いですよ、
うん、
あのよくここでよく話題にする J リートの、はい、利率を考えて 3.%、うん、真ん中辺ぐらいですよね、うん、4とか5とかぐらいですから、うん、それと1、その差がですね、うん、この差スプレッドって言わないけど、はいはい、この差が 1% あるかないかですからね、
まあ、そう考えるとでもなぜ皆さんワンルームを買ったり、うん、その投資不動産買うかっていうとやっぱ何でか分かる、
なん ででしょう、安定してるから、
うん、まあそれもあるんだけど、うん、あの借り入れができるからね、うん、だからリートを買うときは自分の現金またはまあ現金を担保にした信用取引で買わなきゃいけないわけだから、うん、そうあのまあ、ほぼ頭金なしで担保出るものは借り入れよるから、まあ、低くでもいいよっていう形になるわけですね。
借り入れが一つ、もう一つが損益通算ができることですよね。実物不動産での投資の収益、うん、プラスマイナスで、もしも仮に経費とか多く使ってマイナスになれば、はい、所得とぶつけることができますので、はいですねはい、実質サラリーマンとか高額な年収の方々にとっては、うん、うまくですね、経費を、はい使っていくことをすれば、損益通算制度が利用できるっていうことで、うん、これ株では利用で分離課税ですので、
ね、そうですね、事業と収入の部分は一緒にならない
ですからね。ならないですね、はい、まあ、J リートは株式と同じ扱いですの、ね、で, すでこれができない、まあ、この2つの点が大きな要素になっている、はい、要因になっているっていうことなんだけど、 それでもですね、うん、やっぱここまで落ちるとですね、うん、ただこれずっと下がり続けてるんですよ。
そうなんですね、
まあ、リーマンショック、ごめんなさい、あのコロナショックで若干一瞬だけでしたけど、うん、ほとんどほんの瞬間的でしたから、うんうん、でこれ多分もうちょっと行くんじゃないかっていうのが僕の見立てで、あと1年以上はもしかすると大きく下がることはないでしょうけれども、じわじわっと下がってくる可能性もあるんじゃないかなと、つまり価格上がるんじゃないかなということですね。
僕売っちゃいましたけどね、都内の分、
まあ、でも株とかもそうですけど、あの一方であの、まあ、どこでね、利確するかっていうことですよね。
まあ、利食えてれば僕はいいと思うし、うん、まあ、今後今買ったとしても僕と同じスキームで、まあ、8年なり10年なり持てば返済低金利が続くと思うから進むしって考えると、まあ、環境としてはいいのかなと思いますけどね、う
ん
う
ん、
ま
あ、ちょっと一方で、はい、ちらちら最近出てるのが、はい、やっぱり不動産の利確の話、はい、坂本さんがよくお話ししてる湾岸エリアのマンション、
はいはいはい、
利確売りが少しずつ出始めてるって話も聞くし、はい、大手の、デベロッパーというか不動産会社が持っている物件をちょこちょこっと売り出そうとしているという話も聞きますし、どうも利確の匂いがあちらこちらで出始めてきているというのは、区分マンションでは出始めてないけれど、もうちょっと大きめのやつは比較的利確の匂いがし始めてきていると、はい、
そう、そのうちも売りたいなと思ってるんですけどね、まあ、なかなかライフスタイルが変えるの難しいですからね、引っ越し
とか、ね、特にお子様とかね、
そうだから吉崎さんが言う近くに賃貸するっていうあれですよね、
はい、あれです、はい、もうそれで前回かな、前々回か、はい、うん、分譲系の賃貸マンションの、うん、賃貸の賃料がすごく上がってきてるっていうのはこういう背景にあるっていうことですよね、はい、というのがまずこの情報その1ってことですけどね、もう一つね、あの6月30日だったでしたっけ、7月の頭ぐらいでしたっけ、
はい、
あ
の7月の頭、ね、
財務省が発表したあの税収が過去最高だったって話ね、
うん、
はい、
税収過去最高の60兆8216億円になったのに加えて余剰金が出ているということで、はい、これはね、うん、どうなんですかね。
まず、内訳で見ると消費税が21兆円と予測よりも 1.7 兆円上振れ、
うん、
1.7 兆円か上振れ、はい、法人税収は 11.2 兆円と想定よりも 3.2 兆円上振れと、
うん、
想定が低かったのかどうかっていうこともあるんだけど、多分ですね、やっぱりあの当然外食とか観光とかなかなか苦戦している業種業界もあるんだけど、その一方で、個人消費、つまりスーパーとかでの消費はかなり安定感が出て、あるいは上昇してきている。スーパーに行ってもですね、これまでそんなに多く買わなかったのが、もうちょっと豪華なお惣菜を買って帰ろうかとかですね、あれちょっと高級スーパーの数字が上がってたりとか見てるとですね、まあ、こうなんかレジウムチェンジというよりも、まあ、なんか場所が移動したみたいな、お金を使う場所が変わったのかなっていうような感じですよね。
私もコロナ前と化粧水の金額が変わりました。
上がりましたか、
うん、ちょっといいの買おうかなとか、
あ、それで最近雰囲気が違うんですね。
ちょっとずつ
変わってきてるかもしれませんが、
そう
ですよね、はい、お金の使い方変わってきます
ね。変わってきてると思いますね。だからあのそれぞれ の例えばあれも航空とかですね、まあ、観光地のホテルとかのそういう数字は下がってきてるんだけど、一方であの自宅で、テレビを見るとか、あの有料のテレビを見るとかっていうのもすごく伸びてきてるわけじゃないですか、
はい、
ネットフリックスとか
なんですけど、
はい、
ね、
うん、そういう意味では、まあ、お金を使いってる場所がずれただけで、
う
ん、総額的にはもともとより多く、あの、
う
ん、それまでより多く使ってたってことだよね、これ。
巣ごもり消費っていう言葉もね、出るぐらい。
うん、だから巣ごもり消費は、巣ごもりで地味にするのかなと思うと、 こういう数字だけ見てると地味じゃなかったってことだ、
はい、今インターネットでポチポチ買えちゃう時代ですから、
うん、そうですよね。
そこでの消費の落ち込みは限定的だったということ
ですかね。ということが言えるのかもしれないですよね、うん、でもこれ結構あの株価はもう当然これ織り込み済みで、すでに織り込み済みで、あのもうその影響もかなり出てると思うんですけど、はい、結構これ、うん、あの多くのメディアがこの話取り上げていたけど、うん、ちょっとな若干ネガティブな話をすると、うん、こういうのを見て、税が上げた方がいいんじゃないのとか、
あとか株で儲かってる人がいると上げた方がいいんじゃない
の
ってい
う話と、うん、もう一つは、うん、こんだけ税収があるんだったら消費税下げた方がいいんじゃないのって書いてる人もいましたよ。与党系じゃない野党系の、うん、政治家の方が言ってたりとかしていて、うん、そうするとなんかちょっとそれはそれで違うんじゃないのって僕も思っていて、うん、これですぐ税を ある意味あのまあ株とかで儲けた方々からは増税し、一般庶民の方々が多く、うん、まあ、一般庶民の方々も含めて均等にかかる消費税に対して下げろとかって、うん、なんかちょっとそれは話が短絡的じゃないかなと僕は思うんだけど、もう少し話は複雑じゃないかなと思っていて、うん、ある程度の使ってる使い先が変わってきたんだと、うん、それに対して期待値も上がってきて、うん、日経平均の上がってきて、まあ、高値が続いてますよね、うん、コロナ前に比べたらですね、まあ、そういう、まあ、明らかにレジームチェンジが起こり、それに伴い税収も上がってきたんじゃないかなって僕は考えてんだけど、だけどね、こうやって考えてくると法人税がこんだけ法人税収上がってきたってことは企業が儲かってるってことだよね、はい、というふうに考えていくと、この後配当とかも変わるかもしれないし、
そうですね、まあ、その辺の話はまた、
はい、次のコーナーで
次のコーナーで、
はい、聞いていきたいと思います。
ちょっともったいぶりましたね坂本さん、うん、
では以上攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、思考のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ先ほどのお話の続きですが、法人税が過去最高ということですが、
そうです、
これを見ると投資家はどのように投資をすればいいんでしょうか。
まあこれに関しては結局法人税が高いということは、うん、高いという税収が多いということは利益が出てるということ
だ
と
思うんですね。単純にそうですよね。
そう、利益が出てるということはまあ株主に還元するよねっていうのが、うん、まあ普通の流れなんで、
ですね、
まあ、昔はその法人税がすごい高かったから、まあ、あの納税するぐらいだったら従業員に還元した方がいいやっていうのがあったんですけど、うん、今そこが下がってきているので、まあ、ライブ留保したりするところもあるんですけど、まあ株主の、ね、考え方も変わってきて、安定して配当するよりは、まあ、その儲けに応じてある程度配当を出せよということで、うん、配当成功というですね、まあ、儲けるうちのどのぐらい配当を出しますかっていうパーセンテージがあるんですけど、まあ、3割は超えててほしいねという。
今どれぐらいなんですか、配当成功って。
まあでも3割ぐらい、4割あればいい会社だねっていうふうに言われ
て。昔からでも3割でずっと言われ続けてきましたけど。
そうですね、4割で、まあ、頑張ってるねとは言えるかなと。まあ、なので、やっぱりこういう、まあ、儲かってる、非常に業績がいいときっていうのは、株式を買ってもいいんですけど、株式はもう結構高いですよと、うん、いうふうに、まあ、先取ってますよと、
業績
が、
ね。
と考えると、うん、僕はですね、やっぱ配当に着目する投資っていうのもありじゃないかなと、うん、思います。
うん、配当ばっかり言ってるおじさんとかいましたよね、なんかね。
で配当は、だからどのぐらいあるのかっていうと、うん、平均は 2% 前後だと、まあ、言われてますけど、リートも最近で、ね、利回り下がってきて、平均で大体 3.2、3% ぐらいまで、はい、なっていて、で、じゃあ株の方が実はいいんじゃないと、うん、いうのがあって、株ね、5% 以上の配当っていうのは、大体30銘柄ぐらいありますし、うん、あと 4.5% でしたら、まあ大体100、まあ50はないぐらいかな、100、2、30ぐらいですかね。
で、それって記念配当とか、特別配当みたいな出す会社あるじゃないですか、それを含めずですか、それ。
それは含めてます。
含める。
今期の予想です。うんうん、であとはまあ、ざくっと言いますと、4% でまあ200後半ぐらい。あって 3.5% に至っては400後半ぐらいあります、うん、 これはね結構配当の注目者投資できるように
と、ね、そうですよね、
うんうんうん、いうことでして、ただ今日一番最後で締めで、ね、言いたいのは、はい、配当がいい会社をとりあえず買っとけっていう配当投資はやめてください、うん、そこはもう先ほど石崎さんにヒントをいただいてたんですけどその特別配当だったり株価がなんか不祥事とかいろんなこと業績悪化とかで、あったことによって株価が下がってるものは予想を引き下げる可能性があるので、はいはいはい、まあ一時的に怖いとに見えるものもあるんですよ、うん、で中身を全部見える人はいいんですけど、うん、そうじゃない人はもう上からそういう怪しいのが入ってるのは50ぐらい入ってるので、その50を除いて51位から好きな銘柄を買うと、うん、いう形にすればいいんじゃないかと思ってます。50、ちなみに50位だったらだいたい 5% 割るぐらい 4.9% ぐらいなので、うん、だったらもうそこから選んだってそんなに変わらないでしょうと、うん、すると JT があれ除外されるんだけどなっていう話になるんですけどみんな JT 持ってる人多いでしょっていう話でまあまあまあまあ後輩と一つのね、ポイントではあるんですけど、いろいろあります。でその中でも、大事な内需株を買うと、うん、配当が結構一定なことが多い、うん、あと配当が一定の会社がいいと思います。配当だけもらいたいなら、うん、その実はさっき法人税が高い儲かってるからたくさん配当を出しますっていうのは儲からない時配当減りますから、うん、だから配当をずっともらいたいという人は、配当がですねいや変わらない内需企業で、一定の配当を払っている方がいい。でもし株価もって考えると、ちょっと博打的になりますけど、配当成功が高いところを選ぶというのがいいんじゃないかと思います。
はい、参考にしてみてください。なるほど納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ルセットナイン株式会社、大塚咲子さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大塚さんはですね、凍らせずに食材の鮮度維持をする食品ロスの解決を目指す事業を展開されています。で大塚さんはこのあたりがご実家だったそうですね。
そうですね、このまさに下のコンピラさんは私子供の頃から10日の縁日は毎月来てまして、虎ノ門の3丁目の方だったので、もうちょっと東京タワーの方だったんですけど、うん、そこので旅館をしてまして、そこの娘、うん、でした。はい、なのでまさに子供の頃は旅館の厨房で宿題をしたり、春休み夏休みになると築地に買い出しに行くのにちょっとついていったりっていう、まさになんか食べ物と厨房の中で育ったような子供時代でした。はい、
いいですね。ここと神谷町の間ぐらいのところ
。あ、そうですね、ね、具体的には3丁目なので神谷町と同じもない
だけな
んです。その原体験が今回の創業につながっているんです
ね。そうですね、私その食のところで育ったっていうことと、その前の仕事がコンサルティング会社の仕事をしてまして、日本の食品のちょっと輸出のお手伝いとか、それからハラルフードってイスラム教のフードマーケットの進出のお手伝いとか、いろんなその食品関係が結構多くて、防腐剤とか添加物を使えない食材が目の前でたくさん腐っていく様を非常に見まして、世界はこういう状況なんだなってこともちょっと思って て、やっぱり日本の食材って、日本は非常にそういったところは、まあ、聖地に管理しているとはいえ、うん、比較的日本独自のルールを持ってまして、うん、もうちょっとこうグローバルに行くときに冷凍とか冷蔵とかそういった技術があれば、輸出の時に現地に行くともうコンテナ開けた瞬間に7割腐ってるなんていうようなことを見ることがなくなるかなと思って、こういう技術を何社も実は探してまして、そんな中でちょっとあの元食品会社にいた方から、大塚さん松江に面白い技術があるよと、これだったら冷凍だけじゃなくて野菜とか果物を鮮度保持することとか、冷凍品をあのドリップって言って水が出ちゃいますよね、ドリップを出さずに解凍して使う技術があるよっていうことで紹介いただいたのがこの松江 の、 あの技術でした、はい、
坂本さんいかがでしょう。
そうですね、まあ、この、まあ、いろんな多分技術があると思うんですけど、まあ、この技術についてもう少し教えてください、はい、よろしくお願いします。
まあ、冷蔵庫に実はうちの技術はアタッチメントでつける技術なんですけれども、小さなティッシュペーパーのケース 3つぐらい重ねたぐらいの箱なんですが、そこから緩い軽い電気が流れて冷蔵庫の中を電気が帯電するようにします。ただ触ってもビリビリするような技術ではこの技術会社だけは唯一違いまして、他に似たような技術は触るとビリッてするとかなんですが、非常に触っても全くわからない、でも触った人と手をつないで10人目の人まで電気が行くと、そういう技術なんですけれども、それによって食材のをその冷蔵庫の中に置くと電気の力で食材の中の水分子が1列に並ぶ、あの水分子って H2O ってこう V の字をしてるんですけども、これが同じ方向を向くんですね。普通の食材の中はこれがぐるぐる動いて何万ピコっていうスピードで動いてるので、表皮の隙間からこの水が出てっちゃうわけです。これが乾燥する原因なんですけど、電気でこうみんな前習いさせられてるので乾燥が起こらない。なので小松菜を100日入れておいても乾燥しないで、あの綺麗なまま残ってるとか、まあ、小松菜は非常に鮮度保持しやすい食材ではあったんですけども、いちごとか今野菜系のもの、あとあの産地特有の果物桃とかいろんなものも1ヶ月ぐらい保存をされてスイーツの方が使っていたり、一方であのお寿司屋さんはお魚、今日お刺身で使って購入したものを、今日お客さんが大雨で来なかったら明日出せないんですね、みんな仕入れ損になってしまって、まあ、まかないで食べたり、
まあ、ランチ出したりとか
ランチ出
した
りするんで、まあ、ロスにはならないと思うんですけど、本来取れるべき利益を取れていかないので、うちの技術があると、まあ、今大体1週間ぐらい皆さん保存されて、ある会社さんでは熟成したお寿司って言ってるところもあるんですが、うちの技術は全く、はい、出ないんですけど、そうやって独自のその使い方をされて、全く魚捨てたことがないよっておすし屋さんが、はい、結構後ろ側にあるんですね。ただこの技術が、まあ、そういう技術なんだけど普及しなかったわけもありまして、おすし屋さんのどっか使ってると絶対対競合に言うなよって言うと私たち秘密保持を結ぶんですよ。まあまあまあですね、ただ当然ですけど私たちは冷蔵庫を提供したけど、使い方はお客様独自の企業秘密なので、当然それは大事なことだと思うので、あまりあそこで使ってますよ、ここで使ってますよと言いたいけど、見学もさせて差し上げられないし、そういったこともあって、なので毎回新しくチャレンジしながらお話をしていくっていうことだったので、まあ、隠れた技術ではあったんですけども、まあ、今後私たちとしてはそういったところをもうちょっと超えて、事業者さんにどんどん知ってもらうような、あの会社にしていきたいなと思っています、
すごいですね。ではラジオタイムあっという間でしたが、はい、ここまでとなりますので、続きは YouTube タイムで聞いていきたいと思います。
僕も一言も喋ってないんで
YouTube タイムで存分に質問していきましょう、はい、来週は株式会社大谷新本翔也様が登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れのお時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。